丹賀明治維新150年、佐賀幕末維新伝、時代をかける、ボリューム7。佐賀藩御恵使い軍所絵図、追事反射炉絵図、公益財団法人鍋島奉公会所蔵、両風丸絵図、佐賀神社所蔵の図があります。平成30年は明治開元から150年の節目です。歴史が大きく変わろうとしていた幕末維新期を生き抜いた佐賀の人々や偉業をご紹介します。山口知事のイラストがあります。肥前佐賀幕末維新博覧会は2018年3月17日土曜から2019年1月14日祝日月曜まで開催です。前売り券、フリーパス券、好評販売中です。ハゼロー、反財政を下支え、鳥栖市。鳥栖市南部の田園地帯を望む高台にある旧家、犬丸家。幕末期に佐賀藩の御養老屋を務めた道家は、江戸時代後期に鳥栖地域を代表する特産品だったハゼロウの振興に大きな役割を果たしました。往時を偲ぶ広い敷地の一角には記念碑が建てられ、ハゼロウで栄えた地域の歴史を刻んでいます。鳥栖地域がハゼの一大産地に様変わりするのは、天保年間1830から44年に筑後小郡で新たに開発された生きハゼという品種が導入されてからです。このハゼは当時のハゼの課題であった年間収穫量に波がなく、ハゼの中でも低木で作業も簡単、安定した収入が期待できると確信した犬丸家の当時の当主一之助は、私財を投じて、生きハゼの苗木45,000本を購入。地域の農家に配分し、栽培方法を伝えました。生産したハゼロウは、大阪や長崎などに出荷され、地域に多くの利益をもたらしました。その後、ハゼの栽培は本数も増え、佐賀藩東部だけではなく、藩全体に広がります。幕末期には、江戸時代の初めから福岡藩と担当してきた長崎警備の増強に取り組んでいた佐賀藩は、ハゼロウの専売制を敷いて、長崎会所を通して出荷先を高く買い取ってくれる海外に限定。日本のハゼロウは品質が良く、海外でも評価が高かったといいます。ハゼロウの生産販売は佐賀藩によってきっちり管理され、その徹底ぶりは藩内で消費する老製品でさえ必要に応じた配給にするほど、生産者でも自由に老を使うことができなかったようです。これほどまでに厳しく管理したのは、海外製の機械や蒸気船の購入資金にハゼロウが与えられたからで、1857年にオランダの帆船、飛雲丸を購入した際には、銀千貫分、現在の十数億円相当をハゼロウで支払ったと言われています。先進的な科学技術を次々と導入し、日本の近代化をリードした佐賀藩。ハゼロウはそれらを資金面から支えていました。ハゼロウは、明治維新の原動力の一つと言ってもいいかもしれません。協力は佐賀新聞社です。4枚の写真が掲載されています。1枚目、ハゼの実。収穫したハゼの実がザルに入れられています。2枚目、犬丸家に残る老皿。白老を入れて固める道具で、中央に屋号が記されている。両手に抱えられた白炉を入れて固める道具の写真です。3枚目、 犬丸家の敷地にある石碑には、幕末のハゼロー産業の様子が垣間見える碑文が記されている。鳥栖市江島町。石碑の写真です。4枚目。鳥栖三宅地区で盛んに行われたハゼの実の採取。高い木に登って、ハゼの実を収穫している写真です。以上4枚の写真でした。以上、佐賀幕末維新伝時代をかけるボリューム7でした。